14ページ9 9月9日は救急の日。救急医療の利用は正しい理解で適正に。 ID 100-4348。 救急車や救急医療を必要な人が必要な時に安心して利用できるよう、救急医療機関や救急車の利用方法について正しい知識を身につけ、適正に利用しましょう。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。 14ページ、写真。タイトル文字の背景に写真が掲載されています。街中を疾走する救急車を捉えた一枚です。写真終わり。救急医療を本当に必要とする人が安心して治療を受けるために、私たちにできる4つのこと。ID 102-6161。 1. かかりつけ医を持つ。体の不調を感じたときは、早めにかかりつけ医に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。なお、自宅近くの医療機関は、栃木医療情報ネット、https://www.alphabet99.preftochigi.lg.jp/ で検索できます。栃木医療情報ネット QR コードの表示あり。2. できるだけ昼間の診療時間内に受診する。救急外来は時間外に受診できる便利な医療機関ではありません。救急医療を必要とする人が治療を受けるためのものです。救急時以外に受診することは避けましょう。3. 夜間・休日の急な病気は、夜間・休日救急診療所へ。夜間や休日の緊急時、比較的症状が軽い場合は、まず電話相談、15ページ参照の利用をお願いします。夜間・休日救急診療所では、応急的な処置に限られているため、翌日にはかかりつけ医を受診しましょう。4. 救急車を適正に利用する。救急車を呼ぶか迷ったときは、電話相談や全国版救急受診アプリ QSKE www.fdmaogld-cart-onslash/fileDoristFIREED-OMOGLIST数字の9アンダーバー6スラッシュ QQKYUKYU アンダーバー APP スラッシュ QQKYUKYU アンダーバー APP アンダーバー web www.index-index.html を利用しましょう。また、救急車を利用すればすぐ病院に行けるなどの安易な利用はやめましょう。全国版救急受診アプリ QSKE、 QR コードの表示あり。もしもに備えて。 DVD で救える命があります。ID 103-0363。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1104。AED は自動的に心電図を調べて、電気ショックが必要か否かを判断し、音声メッセージで必要な対応を指示してくれるので、誰でも簡単、確実に操作することができます。AED で助かる命があります。勇気を持って行動しましょう。また、日頃からよく利用する施設の AED 設置状況を確認しておきましょう。14ページ、イラスト。イラスト右側には AED を利用した救命講習会の様子。左側には赤い大きなハートに稲妻のマーク。その下には AED の大きな文字。上部にはよく利用する施設の AED 設置状況を確認しておきましょうとの文字があります。イラスト終わり。救急受診の手引き ID 100-4350。問い合わせ保健所総務課、電話 626-1104。 救急受診の手引きでは、救急医療や救急車を適正に利用していただけるよう、普段から心がけておくことや、夜間・休日に子どもが急な病気や怪我をしたときに、どのような対応をするのかを分かりやすく解説しています。保健所などに置いてあるほか、市ホームページからもご覧になれますのでご活用ください。14ページ、写真。救急受診の手引きの表紙の写真です。写真終わり。救急の日、救急医療週間イベント2023。ID 102-7361。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。日時、9月9日土曜日午後1時から3時。会場、保健所、竹林町。内容、エクモへつなげ、救命の連鎖。エクモはすべて大文字 ECMO。と題した小倉隆之さん、済生会宇都宮病院救急救命センター長による講話。親子で学ぶ蘇生 AED 講習会。と題した増田範弘さん、NHO 宇都宮病院副院長による講話・講習。ドクターカーなどの展示、AED 講習などの市民参加コーナー。対象、市内在住者。その他、講話・講習は事前申し込み制。その他は当日参加できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。芳賀・宇都宮 LRT 開業記念西消防署救急フェア。ID 102-1083。問い合わせ、西消防署、電話 647-0119。 日時、9月9日土曜日午前9時30分から11時30分。会場、西消防署、鶴田2丁目。内容、親子で学ぶ心肺蘇生法と AED 使用法。キッズ隊員なりきり記念撮影。ミニ救急車、ミニ消防車の登場体験など。 その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。クエスチョン、救急患者が発生した場合は、すぐに救急車を呼ぶべき。救急搬送の4割近くが軽症の患者。令和4年の本市の救急出動は24,684件。1日の平均は 67.6件でした。救急搬送された人の4割近くの人が入院を必要としない軽症の患者です。右のグラフ参照。私たちにできる4つのこと。14ページ参照を参考に救急車を適正に利用しましょう。15ページグラフ傷病程度別搬送人員割合本市令和4年このグラフは傷病程度別に救急搬送人員の割合を示した円グラフです。傷病程度は死亡、重症、中等症、軽症の4つに分かれ、それぞれ色分けされています。順に読んでいきます。死亡 1%、重症 10%、中等症 51%、軽症 38%。グラフ、終わり。119番にかけるのはこんな時。突然うまく話せなくなる。突然の激しい頭痛。胸が圧迫されるように痛む。意識や呼吸がない。交通事故や転落、転倒で強い衝撃を受けた。大出血をしている、血を吐いた、など。119番にかけたときは慌てず正確に通信指令員の質問に答えてください。緊急時に通報者が撮影した現場の様子を救急隊とリアルタイムで共有できるライブ119現場通報システムをご活用ください。ID10213541救急車の適正な利用を。救急患者の症状、軽症、重症等、重篤の3段階によって救急医療機関が分かれています。下の図を参考に、症状に合わせて、1、電話相談、2、外来診療、3、救急搬送を適正に利用しましょう。15ページ図。市救急医療体制。この図は宇都宮市の救急医療体制を示したもので、救急患者が発生した場合、症状に合わせた3つの対応方法と受け入れ医療機関等を示したものです。図には内容をイメージする簡単なイラストが添えられています。順に読んでいきます。1、電話相談。急な病気や怪我の対処法。救急車要請の要否。新型コロナウイルス感染症に関するアドバイスを受けたいときに利用します。相談先は3箇所あります。まず、栃木子ども救急電話相談。急な病気や怪我で心配なとき、家庭での対処法を看護師がアドバイス。相談時間。月曜日から土曜日は午後6時から翌日午前8時。日曜日祝休日は24時間。電話。#8000。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話02860000099。 次に、栃木救急医療電話相談。急な病気や怪我に関する救急車要請の要否など、看護師がアドバイス。相談時間。月曜日から金曜日は午後6時から10時。土曜日、日曜日、祝休日は午後4時から10時。電話。#7111。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話028-623-3344。最後に、新型コロナ総合相談コールセンター。発熱などの場合で、かかりつけ医に連絡できないときに受診できる医療機関を知りたいとき。相談時間24時間。電話0570-550-096。2、外来診療。軽症患者の場合は外来診療を行う初期救急医療機関で受診します。夜間休日救急診療所が該当します。住所竹林町968。電話028-625-2211。診療科目、診療時間の順に読んでいきます。夜間、毎日。内科、小児科。午後7時30分から翌日午前7時。歯科、午後7時30分から午前0時。昼間、日曜日祝休日。内科、小児科、歯科。午前9時から午後5時。持ち物。健康保険証。子ども医療費受給資格者証。高校3年生相当年齢まで。受付。診療終了時間の30分前まで。休憩時間。正午から午後1時。午前11時30分までの受付にご協力をお願いします。その他、症状が重い場合は診療時間内であれば対応しますので、窓口スタッフに申し出ください。また、診察の結果、重症の場合には、2時救急医療機関を紹介します。3、119番通報して、救急搬送。重症等患者と診断された場合は、2時救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重症等患者の入院治療を行うところで、病院群輪番制病院や救急告示医療機関が該当します。病院群輪番制病院は、曜日により当番制で救急車を受け入れる病院です。以下の5箇所があります。済生会宇都宮病院、NHO 栃木医療センター、JCO 宇都宮病院、宇都宮記念病院、NHO 宇都宮病院、その他の救急告示医療機関は12医療機関。令和5年4月1日現在。2次救急医療機関で重篤と診断された場合は3次救急医療機関へ転送されます。また、救急搬送時に重篤と診断された場合も3次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重篤患者への行動医療を行います。県救命救急センター、済生会宇都宮病院内が該当します。心筋梗塞や脳卒中、頭部外傷など、重篤救急患者に専門的な治療ができる医療機関です。図、 終わり。